ルカによる福音書1章5節から。ユダヤのヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻、エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。本日の説教題、願いは聞き入れられたは、ルカによる福音書1章13節から示されました。一章十三節で天使はザカリアにこう言います。恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。エルサレムの神殿に仕える祭司であったザカリアに突然天使が現れ、あなたの願いは聞き入れられたと告げ知らせます。それは妻エリサベトは男の子を産むとの知らせです。ザカリアとエリサベトが結婚してからずっと願い続けていたこと、やっと神様が聞き入れてくださったのです。もう年を取っていた夫婦に人間の常識では到底起こりえないことが起こったのです。それは飛び上がって小躍りしたくなるほどの喜びの出来事であったはずです。14節で天使がその子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶと告げる通りです。全能の神様は私たちの切なる願いを聞き届けてくださるお方です。たとえ私たちが切なる願いであったはずのことを願わなくなり、切に願っていたことさえ忘れてしまったとしても、神様は必ず聞き入れてくださいます。どんなに願っていたとしても、実現することのなかった切なる願いが実現するのを現に 見ることができる時が来る。ここで神様は告げ知らせてくださったのです。アドベントに入りました。日本の教会ではアドベントを対抗節と呼んでいます。主イエスキリストのご降誕を待ち望む時です。しかし元のラテン語の意味ではアドベントゥスは来るです。キリスト教会に連なる私たちはアドベントにクリスマスを迎える準備をしています。しかし最初のクリスマスが起こった時、人間の側には何の準備もできていませんでした。そこに救い主が突然やって来られたのです。救い主の到来を長く待ち望んでいたはずのイスラエルも何の準備もできていませんでした。それは自分たちでこうだと決め込んでいたメシア救い主しか待ち望んでいなかったからです。イスラエルの民が待ち望んでいたメシア救い主はローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれる力あるメシアでした。ローマ帝国の支配を打ち払い、ダビデ王やソロモン王の時のようなイスラエル王国による支配を再びこの世界に打ち立ててくれるメシアでした。目に見える世界を自分たちの思い通りに、願い通りに変えてくれるメシアでした。イスラエルの民は主の民でありながら主なる神様の御心を実現されるメシアではなく、自分たちの願いを実現してくれるメシアを待ち望んでいました。自分たちの願いの実現を追い求めるあまり、神様の御心から離れて、神様以外の何者かを神とする偶像礼拝の罪に陥ってしまっていたのです。それでは自分たちの願いや常識を超えた神様の御業を受け入れることはできません。エルサレムの神殿に仕える祭司であったザカリアも年を取った自分たち夫婦に願っていた子供が託されるという恵みの御業を受け入れることができませんでした。人間的な常識によってそんなことが起こるはずがないと決めつけてしまっていたのです。ザカリアとエリサベトに突然降りかかってくるようにして起こった恵みの御業は、救い主がこの世界にやって来られるのをあらかじめ指し示す出来事でした。この時二人に託された男の子こそイエス様がまことのメシアであられ救い主であられることをこの世界に指し示す洗礼者ヨハネなのです。与えられましたルカによる福音書一章五節以下をご覧ください。五節にはユダヤの王ヘロデの時代、アビア組に祭司というアビア組にの祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で名をエリサベトと言った。 とあります。ユダヤのヘロデはヘロデ大王と呼ばれ、紀元前37年に王となり、イエス様がお生まれになって間もなく紀元前4年頃に亡くなっています。ザカリアと妻エリサベトは共に祭司の家系で、二人とも神の前で正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがありませんでした。アビア組はダビデ王が制定した24組からなる祭司のグループの第8組で、各組は当番制で1週間ずつ神殿で香を焚いて務めを果たしていました。しかも一つのグループにはたくさんの祭司がいたようで、この務めにくじて当たるのは一生に一度あるかないかのことであったようです。ザカリアがこの務めに当たったのは今回が初めてであったのかもしれません。ザカリアは9節にありますように、神殿の中の主の聖所に入って香を焚いていました。その間大勢の民衆が皆神殿の外側の庭で祈っていましたが、ザカリアは人々からは見えないところで間違いのないように慎重に務めを行っていました。ところが突然思いがけないことに主の天使が現れ、香壇の右に立ったのです。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われました。その天使はザカリアに大いなる喜びの到来を告げ知らせるのです。この知らせはザカリアとエリサベトだけではなく、イスラエルの民、さらには世界とそこに生きるすべての民に告げられた喜びの知らせです。二人に託される男の子はイエス様こそメシア救い主であられることを指し示した洗礼者ヨハネです。二人にとってこれ以上の喜びなどこの世界にはないはずです。15節から17節で、天使は生まれてくる男の子がどんな人物なのかをザカリアにはっきりと告げています。母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせると告げているのです。メシアに先立ってその到来を準備するために再びやってくるとされていた預言者エリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせると告げます。生まれてくる男の子ヨハネは旧約聖書における最大の預言者で、生きているまま天に上げられたエリアの再来だというのです。預言者ヨハネの役割は、主なる神様に逆らう者に正しい分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意することです。しかしザカリアにしてみれば、与えられた務めを果たすために集中しなければならないときに、突然現れた主の天使から喜びの知らせを告げられたのです。どんなにはっきり告げられたとしても、どうしてこんな大切な時にと思ったことでしょう。自分たちが切に願ってきたことを実現してくださるという神様の御心を告げられても、祭司としての務めを滞りなく果たすことにすっかり気を取られてしまっています。ザカリアは18節、印刷はされてませんけれども18節でこう言っ して神様の御心を受け入れるのを拒みます。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。神様はヨハネが生まれるまでザカリアの口を聞けなくされます。そしてザカリアはヨハネが生まれると聖霊なる神様の御力に満たされ神様を褒めたたえます。そしてヨハネが主に先立ってその道を整え主の民に罪の許しによる救いを知らせることを予言しているのです。それでは私たちはいつから救い主がやって来られるのを待ち望むことができるようになったのでしょうか。イエス様がお生まれになった時、クリスマスでもなければ、主イエスが死からよみがえられた時、イースターでもありません。それはイエス様の弟子たち一同が一つになって集まっていると、聖霊なる神様が下ってきてくださったペンテコステの出来事が起こってからです。ペンテコステの出来事によってキリスト教会がこの世界に誕生し、主イエスキリストが再びこの世界にやってこられる主の再臨の時を待ち望むようになってからです。主の再臨を待ち望むうちに、イエス様の誕生を待ち望むクリスマスが始まったのでしょう。そしてアドベントは、イエス様がクリスマスにこの世界にやってこられ、お生まれになるのをキリスト教会に連なる人々が待ち望む時とされていったのでしょう。アドベントは私たちが何を切に願っているのかを確かめる時です。心の底から何を望んでいるのかを思い起こし、はっきりと分かるようにする時です。たとえその願いが見える形で実現してはいないとして諦めてしまってはいけません。願うことなど意味がないと思ってしまう、神様から離れてしまってはいけません。私たちキリスト教会に連なる一人一人が心の底から願っているのは、主イエスキリストが再びこの世界にやってきてくださることです。キリストがやって来られるとき、この世界に見える姿で神様の御国が実現されることです。私たち一人一人の体のよみがえりが実現し、神様の御国において永遠の命に生かされることです。この願いは必ず実現されるとの希望に満たされているからこそ、救い主キリスト、父なる神様の一人も子なる神様であられるイエス様の誕生は喜びなのです。喜びに満たされた、嬉しく楽しいクリスマスなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。全能の神様は私たちの切なる願いを聞き届けてくださるお方です。どうぞ私たちの切なる願いを神様は必ず聞き入れてくださると 確信させてください。どんなに願っていたとしても、実現することのなかった願いに実現するのを現に見ることができる時が来ると確信するものとしてください。私たちキリスト教会に連なる一人一人が心の底から願っているのは、主イエスキリストが再びこの世界にやってきてくださることです。キリストがやって来られるとき、この世界に見える姿で神様の御国が実現されることです。私たち一人一人の体のよみがえりが実現し、神様の御国において永遠の命に生かされることです。どうぞ私たちをこの願いを必ず実現されるとの希望で満たしてください。救い主キリスト、神様の一人の子なる神様であられるイエス様がお生まれになったクリスマスを喜びに満たされた嬉しく楽しい時と、嬉しく楽しい時として待ち望むものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。